まあ、本テレビ会より本会議のみのケーブルテレビ、まあ、現在映っておりますが、まあ、議会休憩されるということで、特に、まあ、昨今、この議会のあり方が市民の間で問われておりますが、まあ、その市民の方と、まあ、議会が近くなるという形で、私は議会改革が進むんじゃないかなというふうに思っております。まあ、実は昨日、中学校の中大連に行きました。新しい4中学校の、まあ、中大連が887名の生徒が参加、協議、そして応援に声を出しておりました。まあ、合併統合して、まあ、2ヶ月過ぎて、生徒たちの心境どうかなというふうに、まあ、一応見たわけでございますが、まあ、合併の効果があって、生徒たちも、まあ、違和感なくですね、協議をしておったなという、まあ、実感が あります。まあ、この子どもたちは、まあ、将来息をしわっと立つ子どもたちでございまして、まあ、私たちはこの子どもたちのスカウトを見て、息に残れるそういう政策を しなくてはできないんじゃないかなというふうに思っておりますし、まあ、素晴らしいこのふるさと息を今後守ってくれるそういう子どもたちだというふうにこう期待を出しておりますから、ぜひ子どもたちにエールを送りたいなというふうに思っております。さて、今日と明日、10名の方の一般質問をがあります。私が、まあ、テレビ中継のトップでございまして、まあ、市長には的確なご答弁をお願いを申し上げたいというふうに思っております。私は今回3件について質問をいたします。まず、前回原子力発電所の件でございます。去る3月11日東日本大震災、津波、福島原発事故が発生から100日を過ぎました。震災の被害は、今朝の新聞では死者が 15,462 名、不明者 7,650 名、避難者 14,594 名という報道がなされております。まあ、2万3000人以上の方が被災をされたわけでございます。まあ、未曽有のこの原発といいますか、災害の事態だというふうに認識をしておりますし、まあ、被災地の一刻も早い復旧、復興を願うとともにお見舞いを申し上げたいというふうに思っております。また、我が壱岐市でも被災地に対し人的、そして物的にもご支援を申し上げておりますし、また先日の壱岐災害派遣ボランティアの募集にも24名の方が応募され、勇気あるボランティアの方に感謝を申し上げたいというふうに思っております。まあ、宮城県で28日から7月4日まで1週間、過酷な労働と思いますが、壱岐の代表として活躍されることを期待をいたしております。一方、福島原発は先の見えないいろいろと問題が発生しており、長期の避難生活が予期されており、厳しい状況が続いております。地域のどん底はもちろん、農業、水産業等、風評被害が相まって、住民の怒りはどう越しておるところでございます。一方、世界各国も福島原発の事故を受け、欧州を中心にドイツ、スイス、イタリアが脱原発の舵を切りました。日本も脱原発が高まる一方、原発の代わる新エネルギー、太陽光、風車、火力、水流、ガス電等、大手の三井商事なり、ソフトバンク等、大きな会社が参入の意向を示して、今後加速するんじゃないかというふうに思っております。我々は壱岐市が、前回原発より25キロの地点、もし原発事故が玄海で発生した場合、壱岐は対岸は海でございます。障害もなく、また、火滅によっては、壱岐の壊滅的な被害が出るのは目に見えており、農業、漁業、観光等はもちろんでございますが、壱岐の島が崩壊する、という、そういう、こう、想定の事態があるんじゃないかと思っております。 市長はじめ九州電力に対し、議長と中電社長に対しまして、安全確保に関する要望書を出し、また、佐世保、平戸、松浦、壱岐の関係市の4市長名で、県知事に、また、九州市長会、または、福岡、佐賀、長崎の関係8市によります、防災担当者会議等で、連携情報共有をするという、現在原発に対する対応要請をしておるところでございます。原発は安全だという神話は崩れたわけでございます。現在原発は4基中、2基が、停止中でございまして、夏の需要期を迎え、菅総理が地元自治体に運営再開の要請を行っておりますが、佐賀県の古川知事は安全が確認できない限り、再開はあり得ないという、そういう答弁をしております。各自治体からも、原子力委員会に防災対策重点地域、これは EPZ でございますが、これは現在8から10キロ圏内でございます。これの国の防災指針、見直しを30キロ圏内を強く求める必要があるというふうに思っています。私は市長に4点お尋ねいたします。まず1個目は、充電に対し安全対策の確保、情報の提供、住民説明会の開催を再要請してほしいというふうに思っております。2番目は、市民の不安を払拭するため、モニタリングの設置要望をお願いをしたいと思っています。県内では多少に、多少は減衰線が入るわけでございまして、そこにモニタリングを設置しておりますが、このモニタリングも数千万円かかるという、そういうことでございますから、厳しいかなと思いますが、ぜひ、これにつきましても、ここは海でございますから、ぜひ、設置の方向で要請をお願いしたいと思っております。3点目は、市民の避難指示の行動マニュアルでございます。ハードマップの作成でございます。このハードマップ作成につきましては、この予算に計上されておりますが、その内容、どういうものを作れるのか、ご提示をお願いしたいと思っております。4点目は、原発問題だけでなく、一気に大災害が発生したとき、市民の安全安心の観点から、非常用食品、乾パンとか、缶詰とか、あるいは日常品の毛布とか、そういうものがどのくらい、この市の方で管理、保管されておるのか、その状況についてお伺いしたいと思っています。以上4点につきまして、市長の見解をお願い申し上げます。
矢部子議員の質問に対する理事の答弁を求めます。白川市長。
2番、矢部子議員のご質問にお答えいたします。原子力発電所について、4点のご質問でございます。まず、原子力防災に対する取り組みにつきましては、議会初日の行政報告でも申し上げましたが、福島第一原子力発電所の甚大な被害による、事故による放射性物質の拡散がございます。事故から100日を過ぎた今日、未だ原子炉問題の収束時期が見通せません。避難、廃墟生活を余儀なくされている多くの被災者の現実を思うとき、本市の対岸に目視できる位置にある九州電力玄海原子力発電所の安全確保、情報の提供、住民説明会の開催を求めることは当然のことであると思っております。九州電力に対する働きかけといたしましては、去る4月21日に市議会議長、牧田議長とともに要望書を提出いたしました。その内容は、安全性の確保及び自然環境、農作物や水産資源等への対策について説明責任として情報の公開と30キロ圏内の関係自治体に対し定期住民説明会の開催を求めたところであります。このことを受け5月17日に九州電力が来庁され原子力発電所に関する安全対策等説明をいただきましたけれども、内容的に私どもが要望している内容とは程遠く、住民説明会の開催を強く要望いたしました。 5月30日には1市町名及び市議会議長名で九州電力に対し原子力発電所に関する安全対策等の一市住民説明会の早期開催についての要望書を6月9日までの回答期限を切って提出をいたしました。これに対する九州電力からの回答書は正式文書ではいただけませんでした。しかしながら6月9日にご来庁いただき、その説明では個別訪問の実施をしたいと、訪問先としては公民館連絡協会等を想定している、住民説明会については大規模になるなると、原子力に関しては専門用語が多く理解しにくい面があるので少人数の中で説明して理解いただく方法を取りたいとの内容でございました。本日といたしましては全住民を対象にした説明会の開催を強く要望してきたところでありますが、九州電力においては各自治体からの同様の要望を受けており、統一的な対応をさせていただきたいとのことでありますので、今後は市民に対して各種団体や組織の単位で要請すれば九州電力から原子力発電に関する説明に来ていただける旨のお知らせをする予定であります。私は現海原子力発電所から25キロに壱岐市があるのではなく、壱岐市から25キロの位置に原子力発電所が作られたと認識をしておるところでございます。したがいまして、原子力エネルギー政策を進めてきた国および事業者としての九州電力は十分な説明責任および対策を果たすべきだと強く申し上げてきたところでありますし、将来的にはマスコミのアンケートにもお答えしている通り、太陽光、風力、あるいは潮流などの再生可能エネルギーを推進していきたいと存じます。次に、モニタリングポストの設置等防災資機材の整備については、現在、国、県、市町村の枠組みによる整備においてのみ、交付金、補助金の対象となっている、おりますことから、その対象となるべく EPZ 等、30キロ圏内まで拡大することを関係自治体と連携を図りながら強く要望をしているところでございます。なお、九州電力に対しましては、九州電力壱岐営業所管内にモニタリングポストを設置してほしい。放射性物質は日常においても存在するものであるため、学校教育にも活用できはしないか、など、あらゆる視点から検討をお願いすると、4月21日の要望書提出時の申し上げた次第でございます。また6月1日、全国離島振興協議会の折に、県選出国会議員の方々にすべてに、このモニタリングポストの設置について要望したところでございます。また、全国離島振興協議会でも、この原発に対する特別決議が載せたところでございます。避難指示のマニュアル、ハザードマップの作成につきましては、優先して取り組みたいと考えております。5月30日に市役所内部組織で開催いたしました壱岐市原子力防災対策会議においても、原子力災害対策取組事項として EPZ の拡大の働きかけと並行して情報収集、連絡体制の整備、災害応急体制及び避難収容活動体制の整備を優先して行う方針を確認したところでございます。非常用食品等備蓄の現状といたしましては、現在の地域防災計画書においては、被災者の食生活を保護するための食料等の応急供給は、市内小売業者から購入して行うが、必要数量が確保できない場合は、県知事に要請するといたしておりまして、市独自での備蓄はいたしておりません。
呼ぶか、この議員。
質問の4点につきましては、それぞれ、市長の方で、回答なりあったわけでございますが、私は、この、宮殿がなぜその大規模で、その説明ができないのか、それはちょっとわかりません。初対よりも私は大規模でやった方が、スムーズに、また、箇所数も減っていいんじゃないかなと。思うわけでございますが、その見解をですね、どういう見解だったのか、 小単位、公民館大やったらやりますよ、大規模はやりませんよという、そういうですね、ことはちょっとこう理解できないわけでございますが、もしそういうのが分かっていればお願いをしたいなというふうに思っています。モニタリングの設置でございますが、実は、市長もご存知と思いますが、東京が200キロ福島から離れております。あそこで101箇所のポストストップをですね、設置をして調査をしている。仮にですね、標準以上の死者が出ておるという、そういう状況も出ておりますし、九州でも宮崎の日南の方で海水浴場をですね、調べたところ、調べておるという、そういうことで、福島から必ず離れたところもですね、そういう調査をしておるわけでございますから、もしこういうのがですね、域で、調査が検討されておるのか、できるのか、そういうことをですね、ちょっと お願いしたいと思います。それはもう一つは、一つは大きな問題になっているのは、域では直接関係ございませんが、作業員が約1400名というふうに言われておりますが、その作業員の被曝の状況、8名がかなりの大きな被曝、内部被曝を受けたという、そういう報道が出ております。ですから、この作業員の安全性についてもですね、私は前回の原発の方にもそういう状況だということをですね、提示してもらえればと思っています。そしてもう一つは、下水処理の関係でございます。この下水処理、雨が降って、それが、溜まって、出るわけでございますが、汚泥処理の、処理がですね、かなり溜まっとる、死臭が高いとかですね、そういうことで、この対策が一番その今後のですね、この原発の収集には影響あるんじゃないかと、そういう話も聞いております。いつでも下水処理をですね、されていますから、その下水処理施設のですね、汚泥の調査、こういうのをする必要があるんじゃないかなというふうにですね、思っております。そういうことについて若干市長の見解をお願いしたいと思っています。
白川市長。
全体的な住民説明会を宮殿が躊躇しているのはなぜかということでございます。先ほど申し上げましたように、宮殿としては統一的なことでいきたいと申しますのは、長崎県、佐賀県、福岡県、これ30キロ圏内にあるわけでございまして、壱岐ではこうしたよ、壱岐ではこうしたよ、松田市ではこんな説明したよ、それではそれぞれということが向こうの宮殿の趣旨でございます。しかし私は、それは表向きでございますけれどもですね、私はこの EPZ、いわゆる10キロ圏内でないとですね、ある意味その、宮殿の説明責任がないんだと私は思っているわけですね。ないでおかしいわけですけど、拒否も、できないわけではないと。ですから私たちは、今 EPZ の10キロを30キロに拡大してくれと、強く言っているわけでございまして、30キロ圏内に拡大をされますと、30キロ圏内には、域は当然3分の1以上が30キロ圏内に入るわけでございまして、でそうなりますと、その説明会についても、あるいは、モニタリングポストの設置についても、非常に強く言えるものと思っているところでございます。そのモニタリングポストにつきましても、さっき今申し上げたように、EPZ の範囲内に入っていないというのが、最大の私たちの弱い点でなかろうかなと思っている人でございます。次に、被曝をした方が、作業員がいらっしゃる。この安全性について、あるいは下水処理等々でございますけれども、マスコミの中でも、場所はちょっと忘れましたけれども、溝の掃除。溝の掃除をしたい。しかし、その溝の中にある土に、かなりのセシウムと放射性物質が入っているということで、水分けをするなとしかいかんよという指導が来ているということもお聞きいたしています。こういった問題については、政策顧問として、豊島則孝先生も今月末にはおいでいただいて、いろいろ域の問題についてお話をお伺いをするというふうにご相談申し上げるに達しております。豊島先生はこの辺の専門家でもございますし、総合的に、将来的な問題として、研究をさせていただきたいと思っております。
呼子好み議員、
最後に市長があの豊島の太郎さんのことをちょっと触れられましたが、この前、壱岐市に顧問として、来てもらうという、そういう話をされました。この豊島先生の太郎顧問のですね、仕事の内容とか、壱岐にどのくらい来られるのか、常に何回来られるのか、そういうのをもし分かっておればお願いしたいと
思います。白川市長。
政策顧問としてお招きをすることでございまして、まだ5月に辞令をお上げして、その後 お話しておりませんでした。その会議を今月中、この議会がの閉会後の直ちにですね、お願いをしておりまして、今日程調整しているところでございます。その中で壱岐の重要政策、あるいは先ほど申しましたこの 原発問題等々についても お話を伺いたいと思っておりますし、内容的な詳細は決めていないところでございます。これからでございます。
呼子好み議員。
豊島先生も地元でございますから、ぜひいいですね、答えが出るようにお願いをしたいと思っています。それでは2点目の件でございます。特養ホームの建設見直しについてでございます。建設予定につきましては、壱岐市福祉施設検討委員会の答申で、旧溶岩の里を、敵地として、答申をされたわけでございますが、その答申を受けてから地元に説明され、地元の理解が得られなかった、その理由でですね、理由はなぜその時点で解決ができなかったのか、要望がいろいろあったと思っておりますが、その問題についてもし、答弁できればお願いをしたいなと思っております。そして、市長は住民の理解ができなかったために埋め立て地に、方向変換したわけでございますが、この時我々議会も了承し、埋め立て地の測量設計完成予想図まで出来上がりました。予算もつき、来年3月には完成のを目指していた中で、3月の大震災、津波によってその予定地の変更を余儀なくされたということで、埋め立て地を専門家に打診し、海抜0メートル、液状化の心配がある、特養ホームは寝たきり人がおり、毎日の時の治安は難しいとの審査といいますか、ことで、大外地の変更が予告されました。それについては、議会の了承し、したわけでございまして、また、その後、廃校中学校のですね、跡地の有効活用から、徳崎中学校グラウンドを市長が、提示され、議会もですね、同意をしたわけでございます。このことが今回の問題で、まず私は市長のですね、見余りといいますか、市長は移転する前に、伊佐府市から移転する前に、事前にですね、伊佐府の住民の方に、こういうことで、移転をします。そういう説明をしないうちに、新しい場所の公表をしたという、これがですね、今回の大きな、そがぶりではございませんが、問題になったんじゃないかなというふうに思っています。伊佐府市の方もですね、過去のいきさつがいろいろございまして、湯の元の活性化のためにも、ぜひ湯の元を残すようにということで、今議会に伊佐府市公民館長より、請願書が上がっております。市長は状況が変わったと知っておられますが、4月10日、議員全員協議会の説明から2ヶ月で方向転換されたのはなぜなのか。そして当初、増床計画は120床、計画は120床でございましたが、今回何床に増えるのか。また、会社はどのくらいおられるのか。分散の場所はどこなのか。地域に、主要市によりますと、場所は伊佐府市と箱町グランドの分散という証明をされておりますが、これが本当なのかどうかお尋ねしたいと思っています。私は分散は北部と南部に分散するのが良いのではないかというふうに議論を持っておりますが、 特に今回の市民病院改革の一環として、カタル病院の市民病院の統合、その形の検討されたのかどうか、お尋ねをしたいというふうに思っています。今回分散型ということでございまして、分散型も家族としては良いわけでございますが、2箇所を運営するという面では経営的にもですね、厳しいのではないか、またこの分散するのにですね、試算をされたのかどうかお尋ねをしたいと思っています。今回の補正予算も委託料7,472,000円、計上されておりますが、これは2箇所分の委託のようでございます。通常予算は場所が決まり、そして測量し、規模が決まった時点で地元の了解を得た上で試算するのが妥当だというふうに思います。これは地形的なことにより、更新等も関係あるわけでございますので、そうしますと、当初来年3月の完成はおろか、消防とかあるいは場合によっては開発工事、こういうのが乗れば、開発工事になりますと1年かかります。建築で1年、25年の完成も厳しい日程になるというふうに思っておりますが、この新しい分散型の完成時期はいつ見たのかお伺いしたいと思っています。また、総事業費が12億3,500万計上されておりますが、これも2カ所の事業員なのかどうか お尋ねをしたいというふうに思っています。以上、よろしくお願いします。
白川市長。
横議員の特別養護老人ホームのことに関するご質問ですけど、まず最初私は、箱崎中学校に決まったとか、そういう話は決まったでしょうか、議員さん。ないと思いますよ。私は、全員教育会の折にですね、廃校跡地を利用すればよくないかというお答えをいただいて、全員教育会はですね、非公開でございます。そして、その内容がですね、誤って伝えられている。全員教育会は議会の決定でしょうか。私はそう思っておりません。あの時に、例えば、その廃校を利用するとしたらどうなるかとおっしゃるから、面積的には、ここ2校ぐらいございますよ。しかし、ここはこうですよ。ということを申し上げた。そして、ですから、適正のは、ここですよという、私はそう言ったと認識をいたしているわけでございまして、今、横議員が議会も了承したとおっしゃるのか、僕は認識が違うと思っているところでございます。では、ご質問にお答えをいたします。特別養護老人ホーム建設にあたりましては、施設の規模、場所等について検討いただくために、壱岐市福祉施設整備検討委員会に諮問をいたしました。平成21年8月11日に第1回委員会を開催いたしまして、4回の会議を経て、11月13日に答申をいただき、場所については第一候補として、旧洋賀の里が挙げられました。市といたしましては、この答申を尊重し、旧洋賀の里跡地に計画を進めることで、伊佐伏地区の公民館長皆様方と協議を進めてまいりました。平成22年、しかしながら、平成22年1月27日付で、建設予定地の自治会である本宮南筆公民館長により、建設に反対する決議文が、公民館員ほぼ全員の方の捺印の上に提出をされたところでございます。反対の理由といたしましては、緊急車両、いわゆる緊急車でございますけれども、サイレンによる騒音問題、雨水対策の排水路整備、取り付け道路の整備等について早急に完成できるのか、さらには現特用の隣接周知での建て替え計画はできないのか、などなどのご意見でありました。公民会員の方々が応援された反対決議文が出された以上、今後この計画を進めても公民館の理解を得ることはできないと判断をしたところでございます。増床化、施設の分散化を検討すべきと考えているということを、申し上げましたけれども、そのことについてのご質問でございます。今議会におきましては、特養建設計画に対する ご質問は、呼子議員様をはじめ、4名の議員様方からいただいております。当初計画と今回の行政報告の整合性についてのご質問がございました。今回の行政報告の内容に立った経過をまず説明させていただきたいと思います。そもそも特養の建設計画の発端は消防法の改正によりまして、平成24年4月1日以降、特養ホームにはスプリンクラーの設置が義務付けである。その費用は概算で7000万円に上るため、この際、議会からも常々指摘になった建て替えを計画したところでございます。議会からは平成19年頃から建て替えなさいというご意見を伺っております。しかしながらご存じのように、東日本大震災を受け、計画地の変更について議会ともご協議願ったところでございます。その結果、計画地変更との結論に達したのでございますが、そうなりますと、消防法の期限に間に合いません。大変悩んでおりましたとき、既存の施設については特例があることが判明をいたしました。それは、スプリンクラーに変えて、簡易なパッケージ型消火設備の設置でされるということでございます。既存設備はパッケージ型でいいよと。で、これであれば、約1000万円程度で施工できる見込みでございまして、次回の議会で補正をお願いしなければなりませんけれども、このことによって消防法のクリアができるということでございます。それに加えまして、次に現在恒常的に入所待機者が私立特養に50人、民間特養に80人、計130人ほどが常にお待ちであるという状況でございます。しかしながらこれまで県の参借基準がございまして、また市の介護福祉計画には増床が疑われておりません。従いまして、その増床が不可能であったということが今までの状況にございます。しかし平成23年度は介護保険計画の見直し年度であること、また24年度から来年度からは県との協議はしなければいけませんけれども、県の参加基準が撤廃されます。そういったことなどございまして、現時点と 昨年との状況はこのように大きく変わっているところでございます。従いまして、増床が可能となったこと、増床するとなると一箇所では規模的にも適当でないことから、増床や分散化の検討と申し上げたところでございます。お尋ねの増床数と建設予定地につきましては、それぞれ福祉施設等整備検討委員会、また本議会に出しております請願書の扱い、取り扱い等々を踏まえまして、ご相談してまいりたいと考えております。それから、二箇所に増床して大丈夫なのかということでございますが、私は、場所は、用賀の里がどうのということであって、今まで、特養ホームを、佐布地区で、していただいております。ですから、私は、ぜひ今回、増床計画をいたしまして、二箇所に分散をして、一箇所は伊佐富市に、そして、もう一箇所につきましては、これは、本来、特養は私は、民間でできることは民間でと考えておりますから、もう一箇所については、民間に、民間の経営も視野に入れて、というところでございます。そういったことで、私は今回、予算がいろいろ変更などで、少し予算を使ったこともございますけれども、十分その分は回収できるんじゃなかろうかと思っておるところでございます。私の現在、今回の行政報告での従来の考え方との方向変換といいますか、変えたところは今申し上げましたような内容でございますので、どうぞご理解いただきたいと思います。また、この予算につきましては、先ほど申し上げますように、2箇所を建てるとした場合の予算を出資者と計画をしておるところでございまして、これが1箇所であるならば、もう1箇所で、それは終わるということでございます。ただ、 この予算を編成するまでに、先ほど申しました、簡易型の消火設備ができるというようなことの情報がなかったものですから、こういう予算を出させていただいております。その点については、ぜひご了承願いたいと思います。それから開発行為につきましてでございますけれども、開発行為の許可は、例えば山林を削除するとか、その形状が大きく変わることについてのということでございまして、実は県に確認をいたしました。それは決定は、もちろんうんとは言いませんけれども、現状が変わらない状況であるなら、そこに建物を建てるからといって、開発許可を取らないかんというものではないと。協議は必要だけれども、許可をうんぬんということではないということを県の方から受けたまっております。
呼子好み議員、最初関連でございますが、最初この洋画の里についてはそのようにこう反対され、説明ができなかったということで、そして当初の埋め立て地にこうされたわけですね。その埋め立て地から戻る返す、その地区の説明をされたのかということを聞いております。的から結構です。それと、伊佐地区は一箇所やるということでございまして、もう一箇所は委託を検討しておるということでございますが、民営化を検討しておるということでございますが、先ほど言いますように、語る要因、あそこについては、今回の改革の中に入ってないのか、総合するということでございますから、その後について、どのように考えたのかですね、お願いをしたいと思います。それと、方向転換の関係でございますが、県の三者基準が変わったということでございますが、4月の10日の我々の議員総会の議員協議会の中では、そのことは全然触れられてないんですね。ですから、それから2ヶ月経って、このような問題が発生したということをですね、私としても、ちょっとおかしいなというふうに、思っているところでございます。それと、全協議会の中で、函館地区という、そういうことがですね、決定を、協議会でございますから決定しておりませんが、大方の方がですね、もうあそこで決まったような、そういう主張のですね、口ぶりでございます。そういうこともあって、私は地元の報道がですね、あのように報道されないじゃないかなというふうに思っているわけでございますから、そこのちょっと総理の見解があるかなというふうには思っています。ちょっとその、さっきの3点について、市長のご回答をお願いします。
北川市長。
まず畑丸病院のことでございますけれども、これはですね、一応今まだ市民病院に統合しようという方向に進んでおると申し上げております。決定をしたわけでもございません。そういう中で、特養はもう作らないかわけですから、そういう不確定なこととですね、並行して話は進められないと思っているわけです。それともう一つはですね、片丸病院にはひまわり等々もございます。そういった関連、それから、耐震、昭和53、4年にできておるようでございまして、耐震したければ使えない。また改造というのは非常に金がかかります。そういったこと等々も考えておりますけれども、今、それをどうする、あるいは片張るというのは、それは除外しているよと、そういうこともございません。それも含めて、今から考えていくということでございます。それから4月10日の、県でございますけれども、先ほど申しますように、スプリンクラーをどうするかと、自治体がですね、法律を破るわけにはいかんわけです。しかし、もう時間がない、もうどうするかということで、何かないかということを調べたいと、これからその調べたわけでございまして、この予算にもですね、予算の時でも、まだその内容が分かっておりませんでした。これは事務の不手際と言われればそれまででございますけれども、その時間的な問題で、申し上げられなかったということでございます。それからもう一点は全協の話ですか。これはですね、私はそれはもう 人の口にとは立てられませんけれどもですね、全教での教義というののですね、やっぱり共通的な、やっぱり、こう認識を生じてはいかんと思っております。私は議会がですね、決まったというのはですね、やはり議長が採決なさって、原案通り、原案通りであった人もいいんですけど、可決されましたと。私はおっしゃって初めてですね、この議会というのは権威がありますし、それが公に、口にできるものだと思っています。私は議員の先生方は、ぜひその認識でもってご発言をお願いしたいと申し上げております。
横川好美議員。
我々は、認識を持って、臨んでおるわけでございますが、まあ一応、その全教育会にそういうのを図るということは、前提はですね、やっぱり全、こういう議会、まあ、議場じゃなくて、そういう中で一応、下が打ち合わせをして、そしてこう、本議会にかけるという、まあ状況でございまして、大体、全教育会で反対したのをここで逆に出すということはございません。ですから、やっぱり私は全教育会の重みというものをですね、市長は理解していただきたいなというふうに思っているところでございます。それから、まあ、伊佐内地区、あるいはその第二の地区についての都市の、まあ、状況でございますが、これは当初の一種の福祉施設検討委員会で検討されるのかどうか、そこの最後のその一点を。
白川市長。
私は、全教育会の重みというのはもう十分認識を出しています。ですから、大きな問題については、本会議にかける前に、皆さん方にご相談を申し上げるわけでございます。しかし、先ほど申しましたように、しかしそこで決まったから、ということで、私は、決定ではない、じゃないと認識をしているところでございます。ぜひ、まあ、この件については、私は、議員の皆さんもそう思っていらっしゃるものと、信じておる次第でございます。それから、新しい場所等々、それから、先ほど僕は民営化も、視野に入れていると申しました。そのことについてもですね、今私の考えでございまして、今後、皆様方とご相談、そして、しかるべく、委員会に、諮問をして、決定をしていく。そして、いわゆる、開かれた情報を開いて、私は決定していきたいと思っている次第でございます。
では僕はこの右。
それで次の3件目の件についてでございます。まあ、来年4月の市長選への立候補について大変恐縮でございますが、まあ、市長にですね、見解を求めたいというふうに思っています。まあ、来年4月が満了でございまして、4月に選挙がありますが、まあ、あと9ヶ月。若干早かったなと思いますが、まあ、9月に質問してもちょっとどうかなと思いまして、まあ、今回質問したわけでございますが、まあ、多分4月には立候補出馬されるというふうに、思っておるわけでございます。まあ、他にもですね、3、4名の方がいろいろこう噂が立っておりますので、まあ、そのところも必要に耳が入っておるかなと思っておるわけでございますから、まあ、市長のですね、立候補についての決意をここで出してもらえばというふうに思っております。それから、まあ、市長が当初実行されたところのマニフェストの関係でございます。私ここにマニフェストを持っておりますが、まあ、一市活性化政策提言ということで、市長がですね、このマニフェストを作られております。白川博一がやる改革断行という大きなですね、ことをこう謳われておりまして、まあ、その中で3点ほど大きくですね、改革の目玉をされております。一つは市民病院改革、これについては先頭にあってやると、これは必ずやるという、そういうですね、提言をされまして、私はこう立候補と言いますか、当選されたんじゃないかなというふうに思っておるわけでございますが、この病院改革についてのですね、まあ、今の段階で見解、そして任期までどのようにそう改革されるのか、そこのところをお願いしたいというふうに思っています。それから2番目が税金の無駄遣い徹底をやりますという、そういうことで、 市長企業のサウナカット、退職金のオーバルカット、まあ、これは、まあ、現在、改革されておるわけでございますが、私は市長自らですね、減額をするとか、そういうことじゃなくて、やっぱり仕事はもらうのはもらって、で仕事を多いにしてもらいたい。仕事ができんから私はこのようにですね、カットをして、そういうこう、奮起が思わないわけですね。ですから私は、やるんであれば、もう、規定の給料をもらう、退職金をもらう。自分がやれんから、私はちょっと、能力がないから、下げますよと。そういうこう、提言しか取れないわけですね。ですからそこのところは、今回の、まあ、今回と言いますか、次回立候補されるときに、まあ、ここのところどのようにこう、考えてあるのかですね。まあ、そういうところです。それと、3番目は、ゴミの焼却の関係でございます。この中で 40% これ生ゴミは燃やさず分別するという、そういうことがこう謳われておりますが、燃やさずにはですね、今度は新しい施設については、ちょっとこう中身がこう違うんじゃないかなというふうに思っておりますが、まあ、そこの見解ですね、お願いをしたいなというふうに思っています。まあ、ちょっと時間もございませんから、市長のせっかくなですね、ご答弁をお願いしたいと思います。
白川市長。
私も改めて常に持ってもらっておりますもんですから、しわしわになっておりますけど、こういう陰で立候補いたしました。この気持ちにですね、今も変わりはございません。来年4月の市長選の立候補について、決意とマニフェストの検証実現は何パーセントかというご質問でございます。マニフェストの件から申し上げますと、私はマニフェストとして3つの改革を掲げてまいりました。その第一は、市民病院改革でございます。病院改革につきましては、経営体制を抜本的に見直す必要があるとの観点から、独立行政法人化を目指してまいりました。しかしながら、九州大学から理事長候補の選任を断られ、厳しい局面を迎えております。加えて、精神科医の引き上げを通告されるなど、改革には程遠く、程遠い現状にございまして、市民皆様にご迷惑、ご心配をおかけしている状況にございます。このような状況を改善するため、現在のあらゆる方策を行っておりますが、改めてこの問題の深刻さを痛感いたしております。しかしながら、病院改革の第一段階として、医療提供体制の充実及び経営効率化を図るために、片原病院を市民病院へ機能統合することが必要不可欠であると判断いたしまして、現在その統合に伴う事務作業を進めておりますことは、本定例会の行政報告でご説明申し上げたところでございます。次に無駄遣いストップでございますけれども、これについてはまず、総人件費の1割圧縮についてでございますが、市長、先ほど申されました、市長給与3割、退職金5万のカットをいたしております。これは、私は自信がないからということでございませんで、少しでも、財政改革につながればということでしております。しかし、次回、もし、当選されていただけますならば、やります。この、3割カットをやめたいと思っております。5割カットもやめたいと思っております。平成、そういう、捉え方をされるならですね、平成20年、さて、20年度当初予算と平成20年度の当初予算との比較で1割圧縮でございます。職員給料、失礼しました。職員給料も 5% カットし、管理職手当の 30% もカットを実施しております。20年と20年度の比較で1割圧縮分は5億3000万円という数字になります。この縮減を目指しておるところでございますけれども、23年度当初予算の段階ですでに、縮減額が5億2000万でございます。あと1000万でございますので、24年度当初予算ではクリアできると思っているところでございます。私は、そして就任早々に無駄遣いストップ本部を立ち上げて、平成20年度で、3億4700万円、21年度で5億2900万円と、縮減をしております。大きな成果であったと思っているところでございます。また、赤字施設の民営化については、市民皆様のご理解いただきまして、勝本町の参道部域の休止、足部町の学びの方を一市農協へ貸与、一国博物館に開館に伴う一郷土館の廃止、指定管理者制度については、19施設の指定を行っているところでございます。次の第3点目のゴミ診療所、処理施設計画の見直しでございますけれども、一時循環型島づくり宣言に基づきまして、事業内容を精査し、総事業費抑制に取り組んでおります。 予算、当初80億円余りの計画でございましたけれども、現時点で、最余裕の等の廃止もございました。46億円に予定していたところでございます。このほか、具体的にお示した政策としては、本市からの提案により、長崎県が同調し取り組むこととされた認定事業者制度の創設等がございます。そのほか、雇用対策として、国県の制度を利用した雇用対策をはじめ、地域情報通信基盤整備事業によりまして、県内でも有効求人倍率が、一番高い数字を示すなど、雇用の確保は勝ったところでございます。マニフェストについて現在の達成度はどれだかということでございますが、数字では表しにくいところもございまして、しかしマニフェストは市民の皆様との約束事であります。なんとか旧来店合格点をいただけるよう、達成に向けて残りの期間精一杯進めてまいりますので、よろしくお願いを申し上げます。平成10年度の市長就任以来、私は育種活性化のため懸命に市政運営に努めてまいりました。そしてこの4年間、様々な事業に取り組むとともに、多くの課題の解決に取り組んでまいりました。産学事業公募の一国各国間、16万人を超えております。また、強調いたしたいのは、育種の情報通信体系が大幅に改善し、育種にとってまさに画期的な事業である、光ケーブル網を整備した地域情報通信基盤整備推進事業に対していたしまして、更新を間近に控えていた防災行政無線から、より瞬時に防災情報を市民皆様にお伝えできる防災告知放送、多くの市民皆様にご出演いただいている育種ケーブルテーブルの開局、そして中学校規模適正化による新たな中学校制度の開始など、育種の将来を見据えた大きな流れを市民皆様と共に作ることができたと思っております。またこの度の離島初の開催となった九州市長会一大会において、各市長をはじめ参加した皆様方から感謝の声、喜びの声を数多く受けいただき、育種には人も自然も多くの魅力が兼ね備わっていることを改めて強く感じることができました。市民皆様方と共に、さらにこの育種を良くしたい、こう改めて強く思ったところでございます。将来を見せまして、すでに取り組んだもの、現在も懸命に取り組んでいるもの、いずれもこれからの取り組みが非常に重要だと考えております。そのためにも、私は引き続き、育種発展のために、市民皆様の福祉の向上のため、姿勢を任せていただきたい、そう思っております。
横井委員、何からお願いします。
はい、もう時間が過ぎております。市長が、立候補決定、新しい気持ちでやるということでございますから、頑張っていただきたいなと。というふうに思っています。私は一番大きな問題は、医師の病院改造でございまして、医師の徴兵ができなかった。これはですね、俺は市長になったらやるんだと。医師は持ってくるという、そういう発言されておりますが、これはできなかったというのがですね、一番の私は、市長か市長のですね、追ってんだろうというふうに思っております。そういうことを、ちょっと言いまして、ちょっと時間をオーバーしましたが、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。